向井の坂井っ子ラジオ309回、
おめでとうございます。
はい、どうもどうも、村上です。今週も、向井さんがいつもお届けしているんですが、村上をお届けするという特別編でお送りしたいと思います。
金田一大輝です。
金田一さんです。
です
もう冒頭から声いただいてありがとうございます。
いや、こちらこそ。
いや、金田一さんとね、今飲んでまして、
飲んでました。
4時25分ですね。朝の
朝のね。お昼だったらまたちょっと何かあったかもしれないけどね。
はいはい、いや、今ね、坂井っ子ラジオをね、向井さんじゃなくて僕が。
え、ちょ、向井さん何やってんのだって。
向井さんはね、今稲盛支店って、稲盛さんがね、
そうだ、
やってる企画の方で今集中してるんで。
で、広島にいるんだよね。
いや、京都には帰ってきてる。
京都に帰ってきて
るようなんですけど、まあ村上がお送りするという、
そうなんだ、
特別企画というので、ちょっと、まあ、しばらくは僕がやるんですけど。
あ、そうなんだ。
ということで、4時25分までね、朝まで。
そう、何の話をしてたのかって言ってね。
はい。で、ちょっとね、今日企画をちょっとやりたいなと思います、
ね。うん、あ、やりましょう、やりましょう。
いいですか？
いいよ、いいよ、いいよ。
今週の企画はこちらです。
だるだるだるだるだる。ドン。
稲盛飛鳥について語ろう。
おー。
ということで、今度ね、東京公演がね、稲盛してるので、広島公演が無事幕を閉じまして、
あ、おめでとうございます。
お疲れ様
です。
でね、金田一さんは稲盛さんね、一人芝居、
やってた4月の
いただいて、
そう、僕のハットバンホフのね、
はい、
あの人だけの名前っていうので、
はい、
稲盛さんの一人芝居をやって、
はい、
で、あれだよね、モノではね、
はい、
妻の役をね、
金田一さん、
稲盛さんにやってもらって、
はい、そうですね、金田一さんの説明を何もせずに始めちゃいましたね。
あ、ごめんなさい。僕はハプトバンホフっていう劇団っていうか、はい、まあ、一人ユニットなんだけど、
はい、
そこで主催など演出、
は
い、脚本、
はい、
あと京都舞台芸術協会の理事長をやってます。
理事長、
はい、理事長なんです。
そうなんです、僕理事長と今まで飲んでたんです。
そう、夜の12時からね。これから京都どうなるんだっていう、いやいや、
そう、京都演劇界の話をね、いろいろしながら、
そうそうそう、だから悪い話しながら、
ね、悪口も言いながら、いや、悪口は言うんで、ね、京都の未来をね、そうそうそう、僕
ポジティブにね、
ポジティブにね、
ポジティブにしたいなっていう、
めちゃくちゃ考えてるんですけどね、僕。
そうそうそうそう、
なんか本当だから、なんか力になることあったら言ってください、本当に。
ああ、もうやりましょう、やりましょう、
こういうのをやりましょう、定期的に。
うん、
違うんですよ。稲盛飛鳥について語ろうっていう。
あ、そうそうそう。稲盛さんね。
だから稲盛さんが今度東京に行くんですけど、うん、
はいはいはい、
こう東京の方にね、ちょっとアピールしていきたいな。
そうなんだ。
あれ、稲盛支店って見ましたっけ？
見た。
あ、東京で。
俺ね、東京のね、ラフトで見た。
初演を見ていただいてるんですよね。
初演見たんだよ。
あれ、どうでしたか？
僕はね、うん、やっぱりなんか、いや、稲盛さんって、はい、ずっと僕気になってたの、
はい、
で、なんかちょっとムーミンみたいな顔してるでしょ。
ムーミン、ほう、はい、
だ、可愛げがあるんですよ。
でムーミン可愛いですからね。
ムーミン可愛いでしょ。で、はい、ムーミンみたいな女の子いるなって思ってて、
はい、
それで、あの子がどんな芝居やるのかなって思って見てみたら、
はいはい、
言葉を喋らない女の子だったから、
はい、
えっつってびっくりして、
はい、
でこのその何だろう、脚本誰書いたのっつったら、なんかまあなんか私書きましたっつって、演出もやりましたみたいな言うから、
はい、
ああこの女の子の中にこんな世界入ってんだと思って、ちょっと僕はね、感動を覚えましたよ。
ああ、
うん、
だからちょっと意外な面を見たというか、
意外な面を見た。
ムーミンの中に眠る、
ムーミンの中に眠るね、
激性を、
優しさと冷たさっていうのかな、
はい、
そう、そういうのってやっぱ大事なんだよね。
あ、
で、優しい芝居作るの。
はははは。
うん、結局優しい芝居作るの、だからそこが僕好きだなと思って、う
ん、あ、それもあったりなんだりして、うん、一人芝居にオファー、
う
ん、
そう
していただいて、
うん、なんか、
うん、
僕のなんか好きな芝居の流れだなって思って、
いやでもあのオファー大きかったんじゃないですかね。
ああそうなのかな、やっぱり、
うん、やっぱりそのね、あの脚本書いてる方もそういうこう、うん、ローとか
そうだ、ね、
にもちょっとこう精通してるというか、ね、少しあの関わりが深い方やったりして、
そうだね、手話の、
はい、
今頑張ってる。そう、何しろさ、だってあの稲盛支店さ、
はい、
手話使うじゃん。
はい、使います。
ちょっと待ってよエントロピー、
はい、
アゴラでやるんでしょ。
アゴラです。
すごいよね。
すごいですか。
もうね、目の付けどころがすなんか違うっていうか、
はい、
いやちゃんと分かってんなっていうこの流れを。
ああ、うん、
その
はんはん、
やっぱりこのなんていうの、先行きの見えない時代、
はい、
こう差別なく行こうよっていうさ、
はい、
そのそういうなんつうの、
うん、
ついやっぱさ、なんか、はい、その障害者に対する目って忘れがちじゃない？は
い、いやそうかもしれないですね、
僕らは、
はい、
なんか聞こ、うん、みんな聞こえるし喋れるし、
うんうん、
見えるしみたいな感じになるけど、
うん、
でも実はそんなことなくてっていうところをちゃんと、はい、見つめている稲盛さんの眼差しは、
はい、
あのもう宝だと思うね。
宝
だと思うね。
いや
よく見つけたなっていうね。
なかなかね、それで行こうみたいなのはね、
うん、
大変やったりしますからね、
うん、
いや僕はね結構見てて、
うん、
もう勝手ながら、うん、もう執念やなと思ったんですよ最初見た時。いやもう手話で聞こえないって、
うん、
ちょっとまあまあハードルが高いような気がしたんですよ、
うんうんうん、
だから僕としてはいやもっとこうやりやすい芝居あるんじゃないかと思ったけど、
うんうんうんうん、
やっぱりなんかそういう目線がちょっと働いたのか、
うんうん、
私はこれでいきますっていう強い信念のもとに作られたんで、
うん、
もうそこがねとにかく好感を持てるというか、
そう、うん、だってあの体全体でさ演じるじゃん、
はい、
そのなんか清々しさってあるよね。
あ
やっぱり
いいですね、こんなおっさんが4時32分に一人の女子を語り合 う, そ う, そ う, そ う, そう褒め合う
稲盛さんの面白さをね。
あれほど先ほどまで京都演劇界について語り合った2人が
いや本当にだってい
いです、はい、
一つの希望ですよ稲盛さんは。
あら、
いや本当そう思うよ。
言ってくれますかそんな風に。
言います、
希望、
はい、いくらでもいくらでも言います。本当に
いやいやありがたいですね、
うん、なんかそれこそさ、うん、
はい、
そのよくわかんないその弱男ユニットにいた稲盛さんのキャラクターと、
はい、
その稲盛視点に、
はい、
でその自分の力をこう、
はい、
まあ、違う面を発揮していると思うんだよね。
ああ
だ弱男ユニットでは出せない面を稲盛してんで出してるみたいな、
前田作演村上じゃない、
そうそうそうそうそうそうそう、
作演稲盛飛鳥の時の稲盛飛鳥、
そういうことそういうこと、
状態が劇中に出てるんじゃない、
うん、あるんじゃないかなって思って、うん、
いやそれは大いにあると思いますよ
ね。え、
うん、
あるよね。
やっぱり男子目線、男子ってやっぱちょっとこう、うん、週刊少年ジャンプっぽいというか女子の書き方がちょっとやっぱりそれはある。
あ、ね、憧れのマドンナみたいな
ね、麦わら帽に白いワンピースみたいな、ね、なりがちですけど、
うんうん、
そうじゃないですからね。
そうそうそうそうそう、稲盛さんはもう、だって女の子だって、
うん、
あのレッグウォーマー履くし、
はい、
レ
ッグウォーマーにそんなあれ
腹巻き巻くし、
はいはいはい、
なんか T シャツ着るしみたいな、
うん、お腹隠し
お腹隠し、
うんうん、いやそれはあると思いますよ。
あの足の指 の、
うん、
あの指と指の股の間のなんかちょっとゴシゴシしてちょっと赤出るしみたいな
まあ人間として描ける
そうそうそう
面はありますよね。
あるよね。
それはもう男子にはない、
うんうん、だって
まあ、きっと逆もあるでしょうしね。
そうそう、
女子が男子
おならする女の子とかも俺書けないもん。
あれ金田さん兄弟いなかったですけど。
妹がいるよ。
妹おならしないですか、うん、
いや妹、いやうちはねもう基本的におならする一家だったけど、はい、でもさ、
はい、
やっぱその でもさ、やっぱ芝居でさ、
はい、
芝居でなんかを、汚くご飯を食べるとかさ、
はい、
そういうのをこう、もう全面に出しまくってる稲森さんは、
はい、
すごいと思うな。
うん、いやもう、いろいろ褒めていただいて、うん、
なんかネタバレもちょっとしちゃったけど、
いやいや、してないですよ。
あ、本
当？全然、劇場来たら、いや、広島でね、なかなか評判良かったみたいで、
うんうんうん、
どうも。
あ、面白いよ。だって短い芝居だけど、う
ん、はい。
筋もちゃんと通ってて、
はい、
で、その、なんつうの、表現するものとしての葛藤みたいなものもさ、
はい、
出てるしさ、
はい。
いやー、いい芝居だと思うなぁ。ちょっと待ってよ、エントロピー。
ね、ぜひ見ていただきたいですね。
そうそう、
東京の。
東京で。本当見てもらいたい。
見に来てくださいよ。だいぶ書き換わって。
いつやるの？いつやるの？
それはね、9月、9月じゃないわ。今月末、4月の末に。
わぁ、そうなんだ。
やります。あれ？
僕はね、
はい。なんかあるんですか？
9 月頭にね、
はい。
地獄編ってのがあって。
9月の3、4ですか、まさか。
1、2、3、4
ですね。1、2、3、4。
にアトリエ一軒で、
はいはい、
芥川の地獄編をちょっとアレンジした、
はい、
もう地獄芝居をやるんですよ。
地獄編がまず面白いからな、
これまず絶対面白いです。
そうですね、で9月1、2、3、4にアトリエ一軒でハフトバンホフ
やります。
あやもの地獄、
あやもの地獄編、
地獄編まで、
で、葛飾北斎がいろいろ葛藤するっていう話ですから。
いや、もう絶対面白いでしょ。
絶対、これは絶対面白い。
うん、いや、本当は僕がね、ちょっと見に行けないので、ぜひリスナーの方に。
そうだね。
僕はちょっと裏でビギナーズユニット。
そうだ、ビギナーズユニットってのやってるんだよね。
はい、今、先週もちょっと話題にしてないですけど。
あ、そうなんだ。
それがあって見に行けないんですけど、ぜひ聞いていただいてる方には。
もう、全部見てもらって、
はい。
で、ちょっと感想聞きたいね。
うん。
で、
東京で稲盛りしてみて、京都でハウスバンホフを見ると、そうそうそう、金田一さんの考えが知れると。
知れる。それで、
いい、
で、ビギナーズユニットを見ると、
はい、そうですね、
ああ、なるほどっつって、この二、その稲盛さん、うん、金田一を受け入れてる村上くんの懐の広さが見えるっていう。
ほんまにいいように言ってくれますね。ありがたい。いや、金田一さんとラジオも一生続けたい。
いいよ、それ、もういくらだって、もう、根も葉もないこと言えるよ。ね、
家も近所やし。
そうだね、はあ、近所なんだよね。
いや、もう、という感じで、ちょっと、はい、金田一さんにちょっといろいろ、稲森支店のことを言っていただきましたが、はい、
うん、
東京、あぐら劇場で。
絶対面白いから。
あ、ありがとうございます。
これ面白いと思いますよ。
もうお墨付き。
初演が面白かったんだもん。
あ、
でそこからまただってブラッシュアップして
再演ってことは評判が良かったってことですもんね。
そうそれでさらに面白く するわけでしょ。
悪かったものを再演しないですからね、うん、基本。
本当だよ。
いや、もうありがとうございます、
はい、
という感じで、ぜひね、9月の1、2、3、4のあやもの地獄もぜひアトリエに見に行っていただいて、7月の末にはね、東京にも行きますんで、稲盛して、
で、
その情報はブログの方にも書いてますんで、はい、そちらの方を見てください。
はい、
で、この、ラジオに対する質問やご感想は、ホームページに書いてますアドレスまで送ってください。
はい、
という感じで、金田一さん、
はい、
どうも、
朝
の4時38分ですけど、
もうね、ちょっと
ピヨピヨ言ってますよね。
周りがピヨピヨ言ってるし、ちょっと明かりがこう、ピンク色で。この明かりちょっと、
いや、もう久々ですよ、こんな
夜明け。
だって金田さん朝から東京でしょ。
そう
6時から
あと1時間後にはね、新幹線
で、マジでありがとうございます理事長。理事長、ちょっと京都未来明るくしていきましょうよ。
いくらかくれ、
もう鶏も泣くわ。うん、という感じで、
はい、
今週はこんな感じで終わりたいと思います、
はい、
ではまた来週、ではでは、
来週も出てるかもよ。